日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は2月1日です。2月、もうちょっと暖かい2月ですかね。お昼間は暖かいですよね。でも夜はちょっとまあ10度ぐらい下がる時もありますからね。皆さん体調を崩されないように過ごされてくださいね。今日お話しするのは猫虐待について話をします。今猫を虐待する人がまあ昔から多いのでしょうけど、特に今この SNS というものにかなり拡散されてきていますね。申し上げます。動物の遺棄虐待は犯罪行為です。これは絶対しちゃいけない。もしも見かけたりそういう人がいるっていう事実があるのであれば警察に言ってください。警察が動きます。そして動物愛護団体、動物愛護センターにも通報してください。ですね、これ徳島県で起こった実際の話がX に載っていますので、そのままちょっと読ませていただきますね。徳島県内であった猫虐待カップルの情報が回ってきました。ジモティや保護団体から譲渡された猫を虐待し殺害した2人。この2人っていうのはカップルなんですよね。男と女です。転居前のマンションから猫の死体が仕事を出てきた。猫3匹連れて和歌山から徳島県内にいる。関わった保護団体にこの2人から嫌がらせの電話が頻繁に入るようになり、和歌山の警察に届け出をしたそうなんですが、家の片付けをしてしまってからの届け出なんで証拠が残ってなくて逮捕には至らなかったようです。会社の社長さんから問い詰められて白状して、和歌山署の方からも事情聴取したそうなんですが、その後夜逃げをして徳島の方に来ているとのこと。その後も団体にかなりひどいいたずら電話があったようです。徳島での3匹の猫は異常はなかったのですが、和歌山の2匹の猫が足が骨折したりして大変だったようです。浄土会里親さんの希望の時にも言葉巧みにハンディキャップのある子を迎えたいとか、全く異常なことをする人には見えなかったそうです。徳島に帰ってからも別の団体に申し込みをしていたらしく、その団体さんへは2人から嫌がらせの電話をしつこくかけてくるそうです。以上がうちのメンバーさんから聞いた情報ですというところの一件ですね。とにかく虐待を繰り返しては殺していく、それも無残なやり方ですよね。もうバットみたいなものでガンガンに叩いて骨が折れて、まあね、猫ってよっぽどじゃないと泣かないので周りが気づかないことも多いんですよね。ワンちゃんは結構虐待の時って泣いて知らせてくれるから、あそこ虐待なんじゃないってわかるんですけどね。猫がなかなか、なのでこういった浄土会だったり、こういった SNS で里親募集を見つけてはこう引き取りたいっていう風にしているみたいです。 まあ、偽名を使ってる可能性もあるとは思うんですけどね。もう本当に最悪ですよね。あと中国でこの猫の虐待を動画を上げているところもありますね。ひどいんですよ。もう無残です。これ、ね、中国ではこれ犯罪としてはないのかな。ちょっと恐ろしい状態ですよね。そうなんです。うちではもう保護猫活動を一旦休止しているのですけど、いろんなこう問い合わせがあるんですよね。時々もう里親募集とかしてないんですかとか、猫を保護したりしませんかとか、ちょっと一匹困ってるんですけどみたいなお話が時々あるのですけど、まあ、皆さんご存知の通り、去年3歳のオセロ君が腎不全で亡くなって5匹になってはいるのですけど、もううちも全部5匹ともシニアになりまして、新しい子を迎える状態ではないんですね。今やっとこう穏やかな日々に戻ったので、そこでまたこう保護してきた子を引き取るとなるとちょっと難しいですね。3日ぐらいでしたら預かりボランティアをしないくはないです。多分ケージの中で あのお世話になったりすると思うので、なかなか難しいんですよね。そしてこの里親募集の際に、里親に引き渡す時にもう厳しくて、いろんな条件がやっぱりついてきます。まず完全室内飼いにすること、それから病院に連れて行って去勢する、ワクチンを打つ、それから、まあ、譲渡する場に必ず家族がいるならば、その家族の何て言うんですかね、確認、一緒に飼ってもいいよっていう、そういう承諾があるのかないのか、それから里親となる人の身分証ですね、顔写真がついているもの、それの開示を求めてコピーをいただく、そこまでします。そして動物愛護法に関わる契約書を交わします。もちろん署名もしていただくし、そんな感じですかね。あと1年くらいはその飼育状況を報告していただく、これも必要になってきますね。もう昔はね、ちょっとあ、可愛いからうちで飼いますっていうところで、ああそうですかって、あまり身元のそういった身分証を提示して、いや身分証はもちろん提示してもらいますけど、顔写真が載った原本のものをってなかなかなかったし、ただ私が行っていた里親さんの浄土の時は、実際お家にまず私が伺うんですね。お邪魔させてもらって、どういった環境で育てていただけるのかという、まあ、ケージもちゃんと用意してあって、砂もあって、どこのスペースでって でそのお仕事で家にいない時間帯は何時間ぐらいかとか、そういったこともお聞きしたりしますね。でここでなら大丈夫だというその確信が自分で持てないと、やっぱり命ですからお渡しできなくて、 なので、それで自分ができそうだなって里親にあげても大丈夫かなっていうところだったら、3、4日ぐらいのトライアルをします。その子が本当にそのお家とその人たちになれるのか、もしももう一晩も二晩ももう泣き続けてご飯も食べない、トイレもしないってなると、ちょっとそれは異常行動なので、まあ、そこには向いていないということなんですよね。まあ、次のところであっさりこうゴロニャンって懐いて決まったっていう例も多いので、やっぱり何かがあるんでしょうね。まあ、それはもう猫自体が決めることなので、どうか皆さんそういった虐待とかを見かけたら、どうぞ警察に、それから動物愛護センターに通報してください。よろしくお願いします。本当小さな命ですけどね。野良猫ってそもそも人間が捨てちゃったから野良ちゃんになっちゃったんですよ。これは人間の責任です。動物愛護法もワンちゃんだったらすぐ捕獲したり保護したりすることが決められていますよね。狂犬病の疑いなんかもあるので、犬はすぐ捕獲したり保護したりすることが決められているのですけど、猫ちゃんはね、その法律がないので困っていますね。まあ少しずついい方向にいろんな条例が、市の条例で変えつつあるんですけどね。本当もっと早く、もっともっといい方向に猫のためになるような法律を作っていただきたいと切に願います。すみません、今日は猫一色の話ですが、どうぞご協力をお願いいたします。ありがとうございました。また来週です。おやすみなさい。